こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用の Discord リンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日はブレンダーを使うならパープレキシティも、一緒に使おうということについてお話をしてみたいと思います。まあ、今更ながらパープレキシティを説明することでもないかもしれないんですが、まあ AI を使った検索ツールですね。これまでの Google での検索とは違って、その会話形式で、その何て言うんですか、前に聞いたことと関連のあるその流れの中で返事をしてくれるといった検索のサービスです。今回これをお話しようと思ったきっかけは、まあ僕は普段、例えばブレンダーだとかアフターエフェクツのような、UI、ユーザーのインターフェースの、レイアウトが非常に複雑なものを使っている時もですね、基本的には YouTube だとかそういったものを参考にして、まあ面白そうな表現だったりだとか、そういったものをチャレンジします。ただそういった時に非常に困るのがですね、その映像で述べられていないことを自分で調べなければいけないっていう、まあそういう状況ですね。で、これで、まあ最近も非常に助かったなっていう経験があってですね、例えば、ブレンダーで、そのアニメーションも作れるんですけれども、アニメーションを作っているときに、ループをさせたいなと思いました。ただこれを調べたときに、ここをこう直すといいよ、ここをこう直すといいよと、順次いろいろ説明があるんですけれども、その項目が具体的にその UI のパネルの中のどこにあるのかっていうのが、複雑な、なんていうんですか、ブレンダーの UI の中では見つけ出すことが結構難しいんですよね。こういった時にパープレキシティを使うと、びっくりするぐらい詳細に教えてくれて、例えばその、ここの角にありますとか、ここの上段にあります、しかもそれはその時計の形のアイコンがついてますとかですね、しかも何度も聞いてもその都度こと細かに説明してくれるということで、非常に助かりました。多分これがなかったら解決できなかったと思います。また別の時にはですね、アフターエフェクツを使っていて、これはその映像とかモーショングラフィックスを作るツールなんですけれども、これも非常に複雑な構造をしているんですが、これはアニメーションを作るのは結構慣れているんですけれども、先日会社でウェブのディベロップメントをしている同僚からですね、これこれこういう形式で映像を書き出してほしいというような依頼を受けたことがありました。その形式は自分では書き出したことがない、その背景を透明な状態で書き出すっていうような、そういった設定だったんですけれども、これも、その参考になるウェブサイトを教えてもらったんですが、それだけだとちょっと具体的に分からなくてですね、それをパープレキシティに聞いて、具体的にその書き出す時の、エンコーダーという、付属というか、アフターエフェクツ書き出す時のツールがあるんですけれども、その中のどこにあるのかということを探し出してもらって、それで、進めることができました。自分自身もパープレキシティを使い始めた頃っていうのはですね、そこまでその、なんていうんですか、便利さを享受できていなかったというか、気づけていなかった部分もあるんですけれども、どうしてもその現状維持バイアスというか、これまで使っていた Google の、Chrome だとかそういったものに慣れているので、そちらがいいというバイアスがかかってしまうんですけれども、そして今でも別に Chrome は使うんですが、ただそういったパープレキシティで事細かに聞くことができるっていう、その目的と、それまでできなかったようなそのパフォーマンスの良さみたいなものを経験してしまうとですね、やっぱりその戻ることが難しくなってしまうと思います。なんかこれは個人的に感じたことで言うと、ある一定のそのラインを超えてしまうと結構その、戻ることが難しくなるっていうことがあるんじゃないかなと思いました。表現で、コンピューターの AI とかが人類の知能を超えることを、シンギュラリティって言ったりしますけれども、何かこういう便利さの、垣根を超えてもう戻れなくなるような、何かそういったものも、名前がもしかしたらあるのかもしれないんですけれども、何かそういったものがあるんじゃないかなと、そんなことすら考えてしまうような経験でした。 まあ、あとはあのパプレキシティでいいのは、その検索のソースを出してくれるんですけれども、その中には YouTube も結構入ってるんで、まあ YouTube からパプレキシティに行くっていうことも結構あるんですけれども、逆にパプレキシティで調べたものから、それまであの見つけられなかった YouTube のチュートリアルの、動画を見に行くとかですね、そういったことも結構あるんで、まあ双方向であの結構使えるなといった思いをしています。はい、ということで、本日は、ブレンダーを使うならパープレキシティもセットで使うと、非常に助かるということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはまたしても先日の会社で、リトリートした時の話になるんですけれども、その時にはですね、3日間、まあ、本当にただ喋って遊んでみたいな、感じなんですけれども、まあ、100人近くいるので、会話がなかなかその始められないとかですね、続かないみたいなこともどうしても起こってきてしまうんですけれども、そういう時に便利なのがカードゲームとかボードゲームですね。非常になんかこれはメディアとしてあるとコミュニティの、情勢に助かるなと思いました。そしてその同僚の一人がですね、自分自身でもカードゲームを作っているという人もいました。彼はデザイナーではなくてディベロッパーなんですけれども、そういったなんかカードゲームのコミュニティに入ってるみたいで、もう20回ぐらい作り直してですね、そのフィードバックをもらっては作り直してっていうことをしているみたいで、なので完成度も高くてですね、あと個人的に好きだったのは、結構イラストが一貫性もあるし、なんていうんですかね、キュートというか、いいなと思ったんですけれども、それを本人に伝えたところですね、これはなんか AI で作ってそれをフォトショップで直したんだみたいなことを言っていて、なるほどと、そのクリエイターじゃなくても、イラストの部分など今は考える、そんなに考える心配しなくても作れてしまうんだなといったことも改めて思いました。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話します。ではまた。